そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、
はい、
お久しぶりというにも程がある、そんない雑貨店プレゼント企画。
お、
以前もどれくらい前になるんだろう。もうずっと前ですよね。ジグソーパズルをプレゼントしたりね。
しましたね。
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 ね、
我々の拙いサイン入りで。
サインを入れてわざわざ価値を落とすっていうね。そういうプレゼントをしたことがありますけれども。そう。いりますか？我々のサイン。持ってる人貴重ですよ、あんなもの。捨ててないことを願いますけれども。今回はね、うん、だいぶいいです。
は
い、
お、
だいぶいいっていうか、相当いいです。
ほう。
だってね、あるメーカーさんから提供を受けたもん。
おお、すごい。
ついにそんな雑貨店ここまで、プレゼント提供を受けるほどになりましたよ。
おお、すごい。
これまでにもね、audiobook.jp さんの配信でね、audiobook.jp で、ポッドキャストを聞こうっていう企画の時にはね、ポリゴンピクチャーズさんからいただいたサントラとかポスターとかね、
はいはい、
そういったものをプレゼントさせてもらいましたけども、うん、これそんない雑貨店単独企画でお久しぶり、うん、ね、このですね、何が当たるかとかですね、応募の手順なんていうのは、
うん、
これはもうエンディングで話をしたいと思いますよ。
最後ですか、
ね、
はいはい、
ですね、じゃあ今日お話ししますのは、
はい、
そのプレゼントは一切関係なく、
関係ないの、
全く関係ないですね、
関係ないの、
下平さん、
はい、
童話はお好きですか？
童話ですか？
童話です。
そうですね。結構読んでた方だと思いますよ。
まあ、ディズニーなんかでもね、その童話を題材にとって映画作ったりよくやってるじゃないですか。
うん、はい。
その童話の中にね、グリム童話ってあるじゃないですか。
はい。
今日はね、このグリム童話についてお話をしてみたいなと思うんですね。下平さん、グリム童話って誰が書いたかご存知ですか？
え？改めて言われるとグリムですか？
グリムなんですよ。グリム兄弟、
はいはいはい、
で聞いたことありますね。グリム兄弟なんですが、
う
ん、
はい、
グリム兄弟が書いたって言えば書いたけど、書いてないって言えば書いてないっていうようなね、そういったお話をねしてみたいなと思っておりまして、
はい、
じゃあさあさあさあ、じゃあそろそろ今週も始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんない雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
グリム童話を書いたと一応されているグリム兄弟ですが。
うん。
グリム兄弟って何人兄弟だと思います？
イメージは二人。
イメージ二人ですよね、
うん。
僕もね、そうだなと思ってたんですよ。確かにね、
うんうんうん、
このグリム童話を一応書いたとされているグリム兄弟はお二人なんですが。
はい。
他にも兄弟姉妹いましてね。
お、
男5人と女1人の6人兄弟姉妹。
おお。
なわけですね。で、生まれてすぐね、当時ですね、亡くなっちゃった方もいらっしゃるらしくって、その方々を含めるとね、合計で9人になるそうです。
おお。
で、そのうちの2人が主にグリム童話を書いたというふうにして言われてるんですね。
うんうんうん。
1人がですね、ヤーコプ・ルードヴィヒ・カール・グリム、
うん。
ややこしい名前ですね。ややこしい上にかっこいいっていうね。うん、ヤーコプ・ルードヴィヒ・カール・グリム。で、もう一人がね、うん、弟のビルヘルム・カール・グリム、
うん、
それぞれですね、1785年と1786年、18世紀末ですね、
うん、
ドイツに生まれてます、
うんうん。
で、ここにね、もう一人、末の弟のルードヴィヒ・エーミール・グリムっていうのが加えられることもありまして、
はい、
この方はね、文章を書いたわけではないんだけれども、初版本のね、挿、うん、絵を書いていたそうなんですね。この方はね、美術学校大学の先生なんかもなさってたそうなので、絵がお上手と。
うん、
そこで初版本の挿絵を描いたりしてました。
はい。
で、まあ、一般的に言われるのは、ヤーコプとヴィルヘルムの二人のグリム兄弟なんですね。
うん。
で、この二人はですね、大の仲良しです。
お。
まあ、二人でね、グリムドア編纂して、出版したっていうことからも仲良しなんだろうなと思いますけれども、
うんうんうん、
お兄ちゃんの方のね、ヤーコプ。
はい。
ヤーコプはね、生涯独身だったそうなんですね。
はい。
まあ、ヴィルヘルムの方は結婚してまして、弟さんの方は。
うんうんうん、
大の仲良しだもんですから、
うん、
ヴィルヘルムが結婚するとですね、ヤーコプ兄ちゃんも一緒に住むって言って、一緒に住むという、お兄ちゃんそれはやめた方がいいんじゃないかなっていうぐらいの仲良しさんです。
ああ。
このお二人はですね、裕福な家庭に生まれたんですよ。お父さんね、法律家。
はい。
法律家のお父さんのもとに生まれまして裕福な暮らしをしていたんですが、1796年、うん、お父さんがですね肺炎で亡くなってしまうんですね。
はい。
やっぱり当時としてはね、男が稼いで女は家の中で家事をっていうのが一般的だったので、お父さんがね亡くなってしまうと一気にね貧しい暮らしになっちゃうんですよ。
うん。
でどうしようかねなんて言ってると、ここでですね救いの手が差し伸べられるんですね。
はい。
お母さん方、母方のおじさんの援助があって、お金とかね、うん、支援してくれたんです。
はいはい。
でね、ヤーコプ兄弟、グリム兄弟は、ギムナジウムって言いましてね。
うん。
まあ、日本でいうところの中高一貫校みたいな感じなんですが、
はいはい。
まあ、それもね、大学入るための非常に優秀な、エリート教育をするようなとこですよ。そこに入りまして、なんとですね、首席で卒業するんですね。
おー、すごい。
でマールブルク大学っていうところの法学部に進学します。
うん。
でその後ですね、まあ、優秀なんですね、お二人とも。二人ともゲッティンゲン大学という大学の教授になります。
おお。
でその後はね、またベルリン大学の教授とかね、なんてことを歴任するんですね。
はい。
で大学でね、何を学んでいたか、あるいは研究していたかっていうと、うんうん、ドイツ語の研究をしていたんですって。
おお。
自分の生まれた国がドイツですので、ドイツ語の研究をして、うん、ドイツ語辞典っていうのをね、編纂していたそうなんですね。
はい。
これがですね、野心的というかですね、挑戦的というか、
うん
うん、ドイツ語辞典はですね、もうものすごい膨大な数の語彙を収録してまして、
はい。
もうドイツ語全部収録してやろうというわけで、この方々18世紀末の生まれですが、
はい。
完成したのがですね、1961年と。もちろんお二人は亡くなってますけども、
ああ、はい、
あまりに語彙が多すぎて、
うん、
まとめていくのにね、もう何百、まあ、100年200年かかってるわけですよ、
うん、
1961年に完成します。
はい。
すごい業績残してるんですよ。下平さん、ドイツ語って多少ご存知ですか？ドイツ語ってね、我々日本語にはない発音があるんですよ、はい。ね、あいうえおをね、絵の口をしてあいうえを言うっていう。
ああ
。ドイツ語をね、学んだよっていう方は覚えてらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
A とか U とかの上にね、点々って横につくの、
うん、うんうんうん。
あれウムラウトって言いましたね。
はあ。
ウムラウトっていう言葉はね、お兄ちゃんヤーコプの造語なんですって。ねえ。それからね、ドイツ語には強変化弱変化っていうのがありまして、
うん、
これもね、お兄ちゃんが作ったそうですよ、言葉としては。ね、まとめていて、あ、こんな変化があるねって言ってお兄ちゃんがまとめたそうです。
うん。
それだけじゃないのよ、お兄ちゃん。
ん？
下平さん、ウィーン会議ってわかります？
ウィーン会議？
はい。でね、フランス革命と、それからね、その後ナポレオン戦争が起こりまして、
うん。
その後始末のために開かれた国際会議なんですね。
はい。
会議は踊るされど進まずっていう言葉で有名な。
うんうんうん。
ウィーン会議、あそこにね、お兄ちゃん参加してるのね。
え？
国の代表ではないんですけれども。
あ、はいはい。
秘書というか、書記のような感じで、あそこにね、まあ、法律家として参加してるんですよ。
ええー。
そんな活躍までしてるんですね。
すごい。
で、彼らはですね、なんでじゃあグリム童話、まあ童話をね、書き始めたのかと言いますと、うんうんうん、まあ、実際にはね、彼らが創作したわけではありませんで、
はい。
ドイツ語をもともと研究していたでしょ？
うん。
だからね、ドイツ語を研究するために、昔話を収集していたんですね。
あ
ね、どんなドイツ語があるんだろうとか、歴史的な変化はどうなってるんだろうなんて言ってね。
うん。
で、この当時ね、やっぱりナポレオンがね、ヨーロッパ中ザーッと攻めちゃって、
うん、
ドイツもね、ナポレオンに占領されてるんですよ。
うんうんうん。
で、ドイツの国内でね、フランス人であるナポレオンに占領されちゃってるので、自分たちの文化とかルーツってどんなもんなんだろうっていう風にね、自分の国の文化、それからルーツを見つめ直そうっていう運動がね、起こってくるわけです。やっぱりね、そういった時代には自分たちの国の誇りを取り戻そうっていう、いわゆるナショナリズム運動って言いますけども、
はい。
そういうのが台頭してくるんですね。
うん。
で、まあ、それを率先して昔話を集めてやろうとしたわけではなくって、もともとね、うん、別の人がね、昔話集を出版するから、集めてっていう手伝いでね、やってたんですって。民話とかね、伝承を集めて出版したいから、と、お手伝いだったそうなんですよ、
うんうんうん。
ところがですね、グリム兄弟が頑張って昔話集めてきても、この人はですね、いつまで経っても出版しないんですね。
え？
で、出版しないどころかね、原稿を送ったんですって、こんな話が集まりましたって言って、返事も返ってこないんですって。
え？
で、そのうちね、音沙汰なくなっちゃって、音信不通になっちゃったので、じゃあ、自分たちで出すってことになって、まあ、半ば、しぶしぶというか、まあ、しょうがないかねって言って、せっかく集めたしっていうので、まあ、周りの人のね、アドバイスもあって、じゃあ自分たちで出版しようとして、出版したのが、グリム童話集なんですね。
へ
ぇ、出版されたのが1812年のクリスマス。
はい。
グリム童話集として今では知られてるんですけども、
うん、
本当のタイトルはね、子供と家庭のメルヘン集っていうんですね。で、メルヘンっていうとどんなイメージがありますか、下平さん。
え、メルヘン？メルヘン。ふわふわした感じ。
ですよね。なんかこう、お花がふわっていう、
うん、
シャがかかってるじゃないですか、画面には。
うんうん。
ね、でもね、メルヘンってドイツ語で単に昔話って意味なんですって。
あー、そうなんだ。
だから子供と家庭の昔話集、だから漫画、日本昔話みたいな感じ
の。その通りですね。
あのノリですよ。
うんうん。
で、出版したはいいんですけども、
はい。
特に初版本はね、これ評価が分かれたというか、なんだこれって言われたらしいんですね。子供と家庭のってついてるから、
うん、
じゃあ、子供向けなのかなって思うと、
はい。
結構ね、ヘビーな話とかも入っていたり、オチがないようなやつとかね。
あー、でっていうような話もざわざわするやつ。
なので、これはそういうのを集めた学術資料集なの？どっちなの？ってことで、ちっともね、評価は高まらなかったそうですね。
はいはい。
それはね、評価高まらないですよ。中身がね、
うん、
怖い話多いんですよ。
うん。
僕ね、これでね、原典ドイツ語読みませんし、しかも古典のドイツ語ですからね、僕読みませんけども、
はいはい、
できるだけね、原典に近いものに当たったんですよ。
うんうん。
怖いのね。代表的なところではシンデレラ。
はい。
これグリム童話の代表格ですね。
うん。
これね、オリジナルだとね、もう名前から違うのね、やっぱりね。オリジナルはね、ヒロインの名前はアシェンプテルって言うんですね。
はい。
これがね、ドイツ語でハイカブリ。まあ、この辺はね、ご存知の方多いかもしれません。
はいはい。
ハイカブリっていうのがシンデレラの名前だよと、アシェンプテルってドイツ語で言うんですね。
うん。
でね、英語での名前はね、もともと女の子が、エラっていう名前なんですね。
うん。
で、そこに、シンダーっていう名前がついて、シンダーエラ、シンデレラなんですが、
おぉ。
シンダーってね、英語で灰っていう意味なんですって。
へぇ。
だから、灰エラ。灰のついたエラ。
うん。
で、シンデレラ。まあ、アシェンプテルから取ってるんでしょうね、灰かぶりから。で、このアシェンプテル、まあ、シンデレラでいきましょう、馴染みが深いから。
はい、
シンデレラですね、じゃあ、下平さんに聞いていきましょうか。
はい、
シンデレラは、ね、ママ母にいじめられてましたよね。
うん。
で、あと、ママ姉っていうんですか、
はい、はい。
ね、連れ子のお姉ちゃんたちにね、
うんうん。
お父さんどこ行きましたっけ、なんか僕らの知ってる話ってお父さんいませんよね。
いないですね。
なぜかシンデレラはママ母に育てられてますよね。
うん。
これね、お父さんいたんですね、ちゃんとやっぱり。
え？
しかもね、お父さんね、お金持ちなの。
はいはいはい。
お金持ちの紳士なの。
うん、
でお母さんと3人で幸せに暮らしてたんですが、実のお母さんがですね、うん、病気で亡くなっちゃうんですね。
はい。
でお母さんが死ぬ時に、シンデレラあなたはまっすぐな心で育つのよって言って亡くなっていくそうなんですね。
うん。
でお父さんはですね、なんと1年後に再婚します。
はい。
で再婚したお母さん、まあ、奥さん、うん、シンデレラからすればママ母が連れ子を2人連れてきまして、このお姉ちゃんたちも意地悪と、はい、
うん、
ですね、意地悪がですね、これ地味なんですね。
地味、
まあ、もちろんね、家事をしなさいと、まあ、掃除洗濯食事の世話をしなさいよっていうのはあるじゃないですか、
はい、
でもね、具体的に書いてありまして、原点にはお姉ちゃんがですね、豆食べたいって言うんですね、
うん、
で豆食べたいって言ってお皿に乗っけて持ってくるんですよ、台所に、
うん、
シンデレラシンデレラ豆食べたいって言って、ザラザラザラザラとお皿の豆を開けるんですね、
うん、
どこに開けるかっていうと、まあ僕らが思いつくのはね、床とかね、
うん、
拾いなさいじゃないですか。違うんですね、うん、かまどの灰の中に入れるんですね、ザーって
言
って、お前それ食べるんだろ後でと灰の中に落とし込んで、襟分けろと言うんですよ。
うーん、
分けてねちゃんと、とお前自分が食べるんじゃないのかと思いますが、はい、シンデレラはね、泣きながらそれを襟分けるんですね、
うん、
で夜もねベッドで寝かさないんですって。
え、
暖炉の脇のね灰の中で寝るんですって。地味というか、まあなんかリアルに嫌でしょ。
だから灰かぶり。
そうなんですね。でね、お父さんがある日ね、市場に出かけることになったんですね、
うんうんうん、
でそこの市場ってのは僕らはね、野菜とかね、お肉とかって想像しますけども、はい、まあ、うんうん、ショッピングモールですよ、今でいうところの、
うんうんうん、
いろんなもの売ってます。なのでお父さんは、はい、何かお前たちお土産欲しいかいって言ってね、お姉ちゃんたち、それからシンデレラに聞くんですね、
うん、
そしたらお姉ちゃんたちはドレスが欲しいとかね、宝石が欲しいとかって言うんですよ、
うんうん、
でシンデレラは何が欲しいって聞かれると、やっぱりね、私もドレスとか私も宝石とかって言うと、お前はいいんだよって言われちゃうじゃないですか、
うん、
だからね、おずおずとこうやって言うんですね、お父様が帰ってくるとき、もし帽子に木の枝が触れたら、最初に触れた木の枝を持ってきてください、それがお土産でいいですってね、言うんですね、
うん、
でお父さんはね、確かにこう帽子にね、木の枝、端ばみの木が触れたらしいんですが、
うんうん、
それをねポキッと折って持って帰ってくるんですけども、お父さんよと、実の娘だろ、遠慮してるの分かりなさいよと思うんですよ、うん、僕は、
うん、
そうは言っても何か違うものをと、お父さんはね帽子に触れた端ばみの枝を折って持って帰ってくるんですね、
はい、
でそれをシンデレラ受け取って、さすがにやっぱりショック受けたんじゃないですかね、本当に持ってきやがったこいつと思って、端ばみの木をね、枝をねこう持って実の母のねお墓に行くんですよ、
うん、
でお墓の横に刺して泣くわけですね、
うん、
泣くと涙がポロポロポロっと落ちて、その涙を吸って端ばみの枝がねすぐに根付いたそうなんですね、
はい、
でこの枝が、まあ、端ばみの木になりまして、この木がね、うん、シンデレラの願いを叶えてくれるの。
お、
魔法使い出る幕ないんですよ。
え、
この後ねお城で舞踏会が開かれますよ、はい、やっぱり、
うんうんうん、
でお姉ちゃんたちは着飾って行ってきますって言うんですね、うん、私も行きたいって一応言うんですけども、
うん、
お前は豆を灰から襟分けてろと、またですね、うん、ザラザラザラザラとこぼすわけですね、でうえーって泣きながら今度お母さんのお墓の前に行って、私も行きたかったってお祈りするとですね、
うんうん、
これ木の枝からドレスと靴が降ってくるんですね。
ほう。
だからね、どうもね、鳩がドレスと靴を持ってきてくれたらしいんですが、端ばみの木からね、それをポロポロっと落っことすらしいんですよ。
うんうんうん。
魔法使い出る幕ないですね。
ないですね。
で、それを身につけてお城に行って、真夜中までね、王子様と踊るわけですね。
うん、うん、うん。
で、僕らが知ってるのは、ガラスの靴を履いてるでしょ？
うん。
で、ガラスの靴を残してきちゃって、王子様がそれを元にして探していくと。はい、
うん、
僕はね昔から思ってたんですよ、ガラスの靴で歩けるかいと原作はね、まあ、原点は僕の考えに近い、ガラスの靴ではないです、綺麗な靴ではあるけどもガラスではありませんでした、
は
いはい、
うんうん、
でそれも履いてね、綺麗な靴も履いて王子様と真夜中まで踊って、
うん、
1日では舞踏会終わらなかったんですね、
うんうんうん、
まず1日目に踊りましたと、で王子様はですね、はい、シンデレラ気に入るわけですよ、なんて美しい、うん、素敵な人だろう、
うんうんうん、
で真夜中になってシンデレラがあもう帰らなければって帰るんですね。え待って、うん、もうちょっといいじゃないかって言うんですよ。シンデレラはあでももう帰らなければいけません。それはね、あの夜中過ぎまで踊ってたなんてことになるとあんた家にいなかったじゃないってことになっちゃうので、うんうん、急いで帰るわけですね、うんうんうん、王子様どうすると思います、
はい、え
王子様ねシンデレラの後つけるんですよこっそり、ストーカーですよもうでシンデレラはねそれに気づいてるんですって、
うんうん、
だからそーっと家に帰って、
うん、
窓からね侵入するらしいんですね、
うんうんうん、
で王子様がトントントントンってドア叩いて、
うん、
あの今ここに美しい娘さんが来ませんでしたかって言うとこれお父さんが出るのかな、うん、
はい、
そのうちの娘は今舞踏会に行ってるからまだ帰ってきてませんよって言って、
うん、
いないことになるんですよ。で王子様失礼しましたって帰っていくんですね、
うん、
で2日目もシンデレラはお墓の前で祈ってるとまたね新しい靴とドレスが降ってくるんですね。
お
でまたそれを身につけていきます、
うん、
でまた踊って帰ってきます、
うん、
王子様は当然後をつけるわけですね。また
はいはいはい、
やっぱりこのうちじゃねえかと。でも今度はシンデレラは家には帰らずにあの家の横にあった木に登って王子様をやり過ごすんですね。
お
やっぱりないなーって王子様は帰っていきます、
はい、
で3日目
うん
王子様はですね、柵を巡らすんですね。帰れないように、階段に、乗り付けとこうと。にかわかなんかを塗ったらしいんですよ。
お
で、また12時が来て、帰らなければって言って、帰るでしょ。
うん。
でも、靴が脱げて、乗りにくっついちゃってますからね。
あ
で、靴を残していくと、そっからなんですね、靴が残っていくのは。
うんうんうん。
でも、ここで僕は思いましたよ。
はい。
靴脱げるほどの糊でしょ、うん、二皮でしょ、
うんうん、
足の裏の皮剥がれますよ。
本当だ。
それどころかね、まあ、もし皮が剥けなかったとしても、
うんうん、
その後素足で帰るんでしょ、
うん、
糊のついた足で、
うん、
痛くてしょうがないでしょ、ね、小石くっついちゃって
痛いよね。
でもなんとかね足の裏が丈夫だったんでしょ、ね、うん、一生懸命帰ってでなんとかやり過ごしたわけです。
はい、
で王子様はねやっぱり靴を持って探しに来るわけですよ、
うんうん、
で探しに来てコンコンとシンデレラの靴の家に来てこの靴が合う人が私の妃になる人ですって探すんですね、
うんうん、
で当然お姉ちゃんたち出てきますよ、
はいはい、
で合うんじゃないかなグッグッやっぱ入らないんですね、うん、足が大きすぎて、
はい、
そうするとですねお母さんがまずね一番上のお姉ちゃんをトントントントンと呼んでちょっとおいちょっとおい、うん、入れろいいから入れろ、うん、入んないってお母さん入れろっていいものあるからほいって言ってナタを渡すんです
よ。うん。
切っちゃえと。靴を切っちゃえじゃないんですね。つま先切っちゃえと。
ええー。
いやよお母さんつま先なんか切ったら痛いし。いいからいい切っちゃえ切っちゃえ切っちゃえと。歩けなくなるじゃない。大丈夫もうお妃様になったらもう自分で歩くことなんかないんだから切っちゃえ切っちゃえって言って切らすんですよ。
怖い。
で、お姉ちゃん、意を消して、トーンと切って、吐くの。
はい。はい。
入ったー！あ、じゃあ、君が、私の妃なんだって言って、連れて帰ろうとするんですが、まず王子様、気づこうや。いくら化粧落としてるとはいえ、顔違うだろうと。
うんうんうん。
でもね、うん、そうか、王子様多分不思議に思ったんじゃないですかね。女は化粧で変わるなと思ったと思いますよ。
はいはい。
って言って、馬車に乗っけて連れて帰ろうとするんですが、その時ね、うん、鳩が上空を舞い始めるんですね。
はい。
で鳩たちがね言うんですよ。王子様王子様よく見てと、
うん、
靴が血まみれだよと
気づけ、
うん、気づけ。そしてね鳩が喋ってる時点でおかしいと思えでハッと気づくと靴が血まみれなんですよ。だらーっと垂れてるんですね、
うん、
なんか君は違うじゃないかって返品です返品はいこのお姉ちゃん返品と、
はい、
で今度下の妹が出てきて私でございますでまた履こうとするんですね。
うんうん
入らないんですね。あとお母さんがまた呼んで、うん、切っちゃえと。お前さっきはつま先切っちゃったからバレたんだよと。かかと切っちゃえと。なたでやっぱりトーンってかかとを落とすんですね。で、入りましたと。
うん、
私が、妃になるにふさわしい人間でございますと。
うんうん、
王子様、納得してまた連れて帰ろうとする。王子よと。
気づいて。
で馬車に乗って帰ろうとするとまた鳩が来るんですね。
うんうんうん。
王子様王子様よく見てと。やっぱり 靴血だらけだよ。で、王子様、はぁってまた気づくんですね。
うんうんうん、
もう、節穴ですよ、王子の目は。で、またそれを見て、君違うじゃないか、返品返品と。
うんうん。
ね、写真と実際の商品が異なりすぎますと。で、返品して、おかしい。もういませんかって聞くと、いや、もう、うん、シンデレラしかいませんよと。
うん、
小汚い娘しかいませんよと。出てくると確かにね、小汚いんですよ。
うんうんうん、
でも一応履いてみるって履いてみるとピタッと収まるんですね。
は
い、
お
で、あ、君こそがってことになって、
うん、
今度はちゃんと連れて帰って結婚するわけですね。
うんうんうん、
で、王子様とシンデレラ、アシェンプテルの結婚式の日。
はい。
姉たちはですね、その幸せに授かろう、あやかろうとしてね、
うん、
結婚式に来るわけですね。
うん、
で、結婚式が取り行われてると、鳩がやってきます、また。
はい。
で、鳩がやってきて、うん、それぞれのお姉ちゃんの目をね、片方ずつついばんで潰してしまうんですね。たたたたたたたと。多分ね、シンデレラの方、しもべだったんじゃないかと思うんですよ、この鳩。鳩使いですよ、彼女は。で、痛い痛い痛い痛いって言って、家に帰ってくると、うん、家にね、鳩が待ってるんですね。おう、よう帰ってきたな、と。まあ、座れ、と。まだ目残っとるな。やったろか、もう片方の目もですね、鳩についばまれて、潰されてしまうんですね。めでたし、めでたしと。
めでたくない、めでたくない。
これがですね、原点の話ですので、これは、子供向けとしても評価落ちるでしょ、そりゃ。しかもね、版、うん、を重ねるごとにどんどんどんどん、こう、厳しくなってくるらしいんですね。どうもね、こういう怖い話が多いらしいんですよ。
うん。
で、怖い話多いのがね、やっぱり民間伝承なので、
はいはい。
旅人とかね、その土地に住んでる人に、お話知りませんかって言って聞いてるわけですよ。
うん。
そうすると、やっぱり話すときに話盛るでしょ。
盛りますね。
親戚のおじさんとかがね、昔俺魚釣ってさ、うん、こんなにでっかい鯉を釣ったことが、だんだんだんだんあの鯉大きくなるじゃないですか。
うん、大きくなりますね。
最初30センチ、40センチだったのが、最終的に2メートル超えるでしょ、うん、あの声。いや、大変だったんだよ。飲まれそうになってさ、なんつってね。そういう感じで、話を盛り上げていくわけですね。
うん。
で、グリム兄弟自体もね、版を重ねるごとに脚色をどんどん重ねてまして、
はい。
どんどんどんどんね、恐ろしくなっていくんですね。またね、その話をしてくれた語り手の多くが女性だったんですって。
はいはい。
で、本を買ってくれる購買層ね、
うんうん、
で買ってくれる人たちっていうのもやっぱりね富裕層特に女性が多かったらしくって、
はいはいはい、
それを見越してねママ母よく出てきませんかグリム童話
多いですね
でしょ、
うん
ね、ママ母は悪い母で実の母はいい母なのよっていうイメージをねつけておいた方が、
うん、
購買層はね喜んで買ってくれるわけですよ
なるほど
迎合というやつですね、
うんうんうん、
グリム兄弟も迎合してほら実のお母さんはいい人でしょっていう風な話にだんだん脚色していったらしいですね、うんうんうん、でねこのお仕事してる最中にね、
はい、
弟のビルヘルム、
うん、
結婚をするんですけれども、
うん、
結婚相手もねこの語り手の一人なんですね、ドロテア・ワイルドさんっていう女性の方だそうです
はい
この購買層にですね迎合する、グリムドアですけれども、
うん、
それで生まれたのがね白雪姫
うん
白雪姫もね、やっぱりママ母に、意地悪をされると言いますか、殺されかかるんですけれども、
うん、
ママ母がですね、まあ原点でも白雪姫の美しさにね、嫉妬をするんですよ。
うん。
でもね、殺され方というか、殺害計画がね、うん、ちょっと残忍というか、リアルというか、うん、白雪姫バカなんじゃないかなっていうか、僕らが知ってるのはね、白雪姫が、はい、おばあさんに変装したママ母、あるいは魔女にね、うんうん
はい。
毒リンゴで殺されかかるじゃないですか。
うん。
ところがですね、白雪姫原点は、その1回ではなく、
うん、
4回も殺されかかってます。
よ、え
?4 回。そのうちの何回かはね、てか、大半はね、白雪姫が悪いんじゃないっていうか、お前自ら進んでハマりに行ってるよねっていうのが多いんですよ。まずね、最初の殺人計画、殺害計画は、
はい。
まずですね、ママ母がですね、これ新しい女王様なんですけども、
うん、
この方が、狩人を呼んできましてね。
はい。
白雪姫を森に連れてけと。
うん。
森に連れてって殺してこいと。
うん。
もう、 ただの殺人依頼ですよ。
そうですね、普通の殺人依頼ですね。
そうでしょ。で、うん、殺したらその証拠として肺と肝臓を持ってこいと。
うん、内臓ですか。
そうなんです。で、持ってきたら塩で煮て食うからって言うんですね。多分ね、若さとか美しさをね取り込もうということなんじゃないかと思うんですが、で持ってこいと。で、カリュウとね、白雪姫を森に連れて行くんですよ。
はいはい。
ただやっぱりね、かわいそうに思ったんですね、カリュウは。じゃあ見逃すからと、なんとか逃げてって言って森には置いては来るんですよ。
はい。
でもそのまま手ぶらで帰っちゃうとね、目的を果たしてないと、命令果たしてないとなっちゃうでしょ。
はい。
だからね、カリュウはそれを考えて、たまたまね、子グマが通りかかったらしいんですよ、ベアーが。その子グマを取りましてね。
はい。
借りまして。で、その子グマの肺と肝臓を持って帰ってます。
ああ。
子グマいい迷惑ですよ。
そうね。
たまたまそこにいたからっていうだけで。
そうね。
逃げた白雪姫は、まあ、何やかんやって小人たちと出会うんですけども。
うん。
小人たちはね、家のことやってくれるんだったらここで暮らしていいよって受け入れてくれるんですね。
うんうんうん。
で、白雪姫約束して分かりましたと。でも君は、なんか命を狙われてるみたいだから、誰も家に入れちゃダメだよって言われるんです。
うんうんうん。
分かったわって答える白雪姫なんですが、
うん。
何日かしてですね、おばあさんが家にやってくるんですね。
うんうんうん。
当然変装した女王様なんですよ。はい、母なんですね。
うん。
で、おばあさん何しに来たかっていうと、紐を売りに来るんですね。
うん。
その当時ってやっぱり女性はコルセットでギュウギュウにウエストを締め上げてますので、
はいはい。
この締める紐売りに来るんですね。
うんうんうん。
紐はいらんかねーと。うん、そうとね、白雪姫家に入れちゃうんですね、おばあさんも。で、あ、これ、あ、素敵な紐ねって言って買うんですけども、うん、自分じゃ締められないわって言って、おばあさんにね、コルセット締めてもらうんですよ。うん、
はいはい、はい、
どれどれって締めてあげるんですね。おばあさんがですね、ここで怪力を発揮するんですね。ギューッと締め上げまして、
はい、
息ができないほどなんですよ。で、息ができなくなって苦しいって言ってパタッと倒れてしまうんですね。で、これで始末できたろうとおばあさんはね、まあまあ帰っていくんですけども、はい、白雪姫が倒れてるところに小人が帰ってきます。で、どうしたーって言うとまだ息があるので、紐をね、パツンパツンと切るんですよ。そうすると、はいはい、わーって生き返るんですね。
あー
危なかったーって、生きていなかったーって。だから、狙われてるから入れちゃダメって言ったでしょと。
うんうん。
ごめんなさいって言って反省するんですね。もうダメだよ、はい、わかりました、うん、もう入れませんと。で、またある日、おばあさんがですね、今度は串を売りに来るんですね。
はいはい。
髪を溶かす串を。
うんうん。
で、さすがにね、今度は白雪姫も、入れちゃダメって言われてるからって言うんですね。
うん。
そうするとおばあさんが、いい方法があるよと、
うん。
窓から紙を出してごらん。私が解いてあげるから、うん。それなら家に入れてないから。白雪姫この時点でやっぱりアホですね。頭出しちゃうんですね。
ああ。
そうすると、櫛をね、櫛でね、紙を溶かしてくれるんですよ。
うんうん。
で、なんとですね、この櫛に毒が塗ってありまして。
ああ。
最後の仕上げにね、紙をぐぐっと結い上げて、そこに櫛を刺すんです。うん、とその毒が体に回ってパタンと倒れるんですね。
うん、
で、これで始末できたろうとおばあさんヨーヨーと帰ってきます。
はいはいはい。
また小人たちが帰ってきまして、またかいおいと、
うん、
で串を取ってあげると、あぶなかったって意識を取り戻すんですよ。あーびっくりした、串で解いてもらったら意識がなくなっちゃった。だからダメだって言ってるでしょ。優しいですね、小人たちね。もうダメだよって、はい、わかりましたって白雪姫、多分ね、軽く返事したと思いますよ。はい。で、また何日か経つと、今度はね、農家のおばさんがリンゴを売りに来るんですね。
はいはい。
来ましたね、農家のおばさん。
うん。
で、さすがに、もう窓から、こう、紙を出すこともできないし、
うん、
もうダメって言うんですけども、しかもね、疑ってるんです、結構。
はいはい。
この間こんなことがあったから、毒でも入ってようもんなら大変なことになるからダメって言うんですけども、うんうんうん、じゃあ私が安全を確認するために食べてみるからどうだいって言って食べるんです、おばあ、
はい、
パリッて、
はいはい、
でシャコシャコシャコと、ほら美味しい、
うん、
でそれを見てね、白雪姫安心しちゃうんですね。じゃあいいわって言って買っちゃうんですよ。当然ね、自分が食べるリンゴに毒入れてるわけないじゃないですか。
うん。
でそのリンゴを毒の入ってる方を買っちゃうんですね。
ああ。
で、買って食べてしまうんですね。で、食べて混沌ですよ。 パタンって、うん、で小人たちが帰ってくるともうこれはダメだと諦めたんでしょうきっと、
うん
う
ん、
もうダメだこれと。でもね小人たち白雪姫大好きなので、
はい、
ガラスの棺に入れてね山の上に安置したんですって。
はいはい。
でね代わり番子で番をして毎日ね嘆いたらしいんですよ、
うん、
でそこにねたまたま王子様が通りかかるんですね。
はい。
で王子様一目見てその白雪姫に恋に落ちます、
うん、はい。
でもちょっとやばいと思うのよそれ棺の中でしょ。
うん。
一応この時点で死んでるってことになってるんですよ。
うん。
死体に恋をっていう、まあ、そういったご趣味だったんでしょうね。王子様が頼みに頼んで棺ごとねもらい受けるんですね。ガラスの棺ごと。でね家来たちに命じて担いで帰るわけですよ。
うん。
もうこの時点で家来たち嫌になってると思いますよ。
うん。
王子様死体持って帰るってかいと。そればかりかね王子様本当にその白雪姫が好きになっちゃって、
はい、
まず部屋に飾っとくんですね。
おお。
不乱しな、まあ、しなかったんでしょうね。
うんうんうん、
で、いつも眺めてたんですって。
うん。
で、そればかりかね、どこに行くにもね、棺を持ってこさせるらしいんですよ。
ああ。
王子様ですからね、だから村の視察に行ったりね、領地を見回ったりするんでしょう。はいはい、あるいは時には外国にも行ったかもしれませんよ。
ええ。
その時にもね、連れて行くというかね、棺をね、家来に担がせて、持ってこさせるんですって。うん、そら嫌でしょう。
辛いですね。
家来としちゃ。でそのうち家来の方にもフラストレーションが溜まってきまして、
うんうん、
なんで俺たちはいつもこいつの棺を担いで歩かなくちゃいけないんだと、
うん、
嫌になっちゃったらしいんですね。
あ
で棺を放り出して、
うんうん、
ボローンと出てきた白雪姫の背中を蹴ったらしいんですね。
はいはいはい。
で蹴るとその衝撃で白雪姫はあーって息を吹き返したらしいんですよ。
え？
もう頑丈白雪姫
ねえ最強ですよ。
最強ですよ。だってこれ毒を持っても死なないわ、息を止めさせても死なないわ、
うん、
棺に何日か入れても生き返るわ、もうゾンビだと思うんです、うん、この時点で。でもねなんかファンシーな力が働いたんでしょ
う、うん、
でハァって息を、ね、吹き返して、で王子様とも結婚することになりました、
はい、うん。
で王子様との結婚式にですね、何も知らないママ母女王がやってくるんですよ。
うん。
これねあの隣の国の女王なので結婚式に呼ばれたんですね。
はい、ああなるほど。
で、結婚式の場でね再会を果たすと白雪姫なわけじゃないですか。
うん。
でわあなんで生きてんのってことになるんですが、
はい、
白雪姫の方でもですね、ここからはですねご存知の方も多いかもしれません。あらお母さん。何してくれてんの？
うん。
いやいや、帰んなくていい、帰んなくていい、帰んなくていいからと。待ってなさいと。今、特別なものを用意するから。用意したものを持ってくるんですね。真っ赤に焼けた鉄の靴ですよ。
うん。
これをお母さんに履かせて死ぬまで踊らされました。めでたし、めでたし。
めでたくない、めでたくない。
一つもめでたくないでしょ？
死人出てる。
しかもこれね、やっぱりこのママが、
はい、
オリジナルではね実の母なんですよ。
うわ
そしてね最初の最初のやつでは、
はい、
狩人ハンターによって殺させるんではなくて単に森に置き去りにして動物に食べさせるっていう計画だったんですよ。
あ
もうねグロいったらないの。
いや
これが、グリム童話でございますので皆さんですね、何でもかんでも限定に当たればいいってもんじゃない、はい。ぜひともですね、丸まった方をお楽しみいただければと思います、はいはい。さあさあ下平さん、
はい、
知りたくなかったグリム童話。
怖かった。
あのね、最もファンシーな感じのするヘンゼルとグレーテルだってね初版本ひどいのよ。
あ
これねあのママ母がヘンゼルとグレーテルを森に捨てちゃうっていう話じゃないですか。
うん。
で迷ってるとね、お菓子のお家があってなんていうね、
うん、
初版本にはですね、お菓子のお家なんかこれっぽっちも出てきませんね。もともとね、ヘンゼルとグレーテル捨てるのはね、やっぱり実の母なんですよ。理由がね、まあ、リアルですよ。食いぶちがないから子供捨てようぜと。
ああ、口減らし。
そうなんですね。で、二人を捕まえるのはね、ただの老婆なんですね。
おお。
で、ヘンゼルお兄ちゃんは監禁、グレーテル妹は酷使、
はい。はいはいはい。
で、お兄ちゃんを太らせてね、食べようとするっていうのは、まあ今のお話と同じだと思うんですけども、
うん。
お兄ちゃんに与える食事がおかしいんですね。食事はですね、ザリガニの殻。ザリガニの殻を食べさせたからってお兄ちゃん太りますか？
太らないですよね。
太らないですよ。うん、で、いつまで経っても太ないねと。老婆はですね。
そう、そりゃそうだ。
そりゃそうでしょ。でも我慢できないって言って、焼いて食べちゃえって思うんですね。で、焼いて食べるためにかまどに火を入れます。
うん。
で、グレーテルにね、火加減を確かめろって命じるんですよ。
はい。
で、そこでね、グレーテルが、どうやって火加減確かめたらいいかわからない。バカだね、お前は。こうやってやるんだよ。って言って頭を突っ込んだところを、グレーテルがグッて押し込んで、なんていう風にして話が展開していきますが、ちょっとおかしいでしょ。だって、グレーテルちっちゃい女の子ですよ。
うん。
老婆をね、かまどに押し込むって、そんなパワーありますか？ところがね、初版本ではね、なぜそれができたのかもちゃんと書いてあるんですよ。こんな風に書いてあります。その時、自分たちを森に捨てた母親の顔が、あの憎い女の顔が心に浮かんだのですって。あのね。
憎しみですか。
あの女っていうところで、パワーが出てしまったというふうに書いてあるんですね。もう怖い怖い怖い怖い。
恨みの力って怖い。
そらね、実の母にはしておけませんよ、これ。
うん。
なので、その当時のね、女性から言っても、ね、購買層におもねるためにも、まあまあ、兄という風に変化させていったんですね。でもね、こういうね、我々が知ってるのと違うよって話ね、グリムドア以外にもあるんですね。
うん、
あの、アラジンと魔法のランプ、これグリムドアじゃありませんけども。
はい。
アラジンと魔法のランプって全然元の話違うんですよ。
うん？
あれ、アラジンってなんとなく、中東の方、アラブの方っぽいでしょ？
はいはいはい。
ね、うん、僕らの知ってる映画ね、アニメ、
うんうんうん。
ディズニーが作ったやつ。
はい。
アラジンね、アラビアの人じゃないんですね、もともと。
違うの？
アラジンね、明らかに中国人なの。だって中国に住んでるんだもん。
ほー。
でね、映画のようにね、コソ泥でもないんですよ。もともとね、仕立て屋。服を作るお家ですね。お店ですね。
はいはいはい。
仕立て屋のね、息子なの。しかもね、怠け者なの。働きゃしないの、こいつ。だらだらだらだらしてるの。
はい、はい。
で、お姫様もね、ジャスミンなんて名前じゃありませんからね。
うん、
バドル・アル・ブトゥルっていう名前がお姫様です。この方はね、アラブの方ですね。
はいはい。
で、アラジンがね、一目惚れするんですよ。
うん。
で、まあ、ランプの姓のね、願い事を使って、うん、王様にね、贈り物をするんですけども、
うん、
王様はね、贈り物だけ受け取って、結婚は拒否するんですね。ダメです。娘はあげません。
うんうんうんうん、
と。で、アラジンどうするかっていうと、お姫様のね、言い名付けである大臣の息子がいるんですが、
うん、
これを誘拐します、アラジンは。
おぉ。
誘拐した挙句、牢に閉じ込めて、
はい。
結婚断ってこいと。結婚しませんって誓いなさいと。
と
力づくなんですね。でね、ランプのせいも全然違います。そもそもね、ランプのせい、ランプの魔人二人いますしね。
え？
一人はね、明らかにランプの魔人なんですよ。で、もう一人ね、うん、ランプの魔人というよりも、指輪に魔人が宿ってまして。ランプの魔人と指輪の魔人っていう二人がいるんですね。
うんうんうん。
で、もともとね、この指輪は魔法使いのもので、
うん。
ランプの魔人とね、できることに大差ないのね。だから魔法使いはその指輪のマシン使っちゃうよねーっていう。まあ我々もね、もう一人のマシン知ってますけども。
うんうん。
あの、アニメではジーニーが出てくるでしょ？
はいはい。
もう一人ほら、青いウィリスミスを知ってるじゃないですか。実写版の方の。ただの青いウィリスミスっていうのをね。
うん。
そういったようにですね。そうだね。願い事もね、原作では無制限なのよ。
はい、
すごいの、もうね、金の力で好き放題なの、アラジン。
不合計字？
もうね、そうね。不合計字的な感じ。もうね、片っ端から、さっきのね、あの、大臣の息子を誘拐したのもそうですし、はい、もうね、力ずくで贈り物で、こっち向かせるんですよ。宝石とか馬とかね、この辺はまだわかりますよ。
はい。
兵隊とか家来とか宮殿まで贈るのね。
あ
ー。どうですかと。で、結婚した後も、お姫様の心をつなぎ止めるために、もうプレゼントし放題です。
あー。
だって願い事無制限なんだもん。
そうね。
めでたし、めでたしっ
ていう。めでたくない、めでたくない。
だからね、もともとの話は違うもの多いんですよ。
うん。
さあさあさあさあ、下平さん。
はい。
そんな話はいいからと皆さん思ってませんか？飛ばしてませんか皆さん。まあね、いつも通り聞く価値があったかどうかは疑問ですけども、今日も。さあさあさあ、プレゼント企画行きましょうか。今回ですね、何をプレゼントするかと言いますと。
うん、はい。
和田は最近。
うん。
キャンプが大好きと。
はいはい。
その割にはね、何ヶ月かに一回しか行かないけれども。何ヶ月に一回しか行かないもんだから、キャンプ道具が一向に揃わないというね。これまでね、私はね、これまでもずっと聞いてくださってる方はお分かりかもしれませんけれども、
はい、
キャンプテーブルというものを持っていませんで、
うん。
アイリス大山でおなじみのね、ステンレスラックっていうんですか、はい、組み立て式の、
うんうんうん。
あれをですね、家でも使っておりまして、
はい。
高さ40センチぐらいかな、
うんうん、
これをですね、いちいち分解して持ってってまして、これいいのよ、本当に。
うん。
丈夫だしね。
わかる。
そうでしょ？鉄のもの、うん、熱いものも置けるしね。
はいはい。
だけどもですね、さすがにですね、重いわけですよ。
うん。
しかもね、持ってるとき車の中でガシャンガシャン言うんですね。
言いますよね、きっとね。
しかも、うん、キャンプ場ってね、ガタガタしてるのね、地面が。だからガシャンガシャン言うわけですよ。なので、これはなんとかならんかなと思っていましたらば、
うんうん、
いいもの見つけちゃったんですね。
おー。
ですね。フォールディングテーブルって言いまして、組み立て式の軽い軽いテーブル。
へぇ、
これがですね、どこから出てるかって言いますと、ムーンレンスさんっていうメーカーから出てまして。
はいはい。
これがですね、重さがね、1.6 キロって言うと。
軽い。
軽いですよね、1.6 キロって。相当軽いんですよ。
うん。
1.6 キロ。だから2リットルのペットボトルなんかにも持った感じはね、はるかに軽いですから。
うんうんうん。
でね、詳しくはね、この実際に使ってきた様子をね、この後つけますので、これもプレゼント企画のためにわざわざキャンプ行きましたから、私。だって実際に使って
実演実演、
家の前で組み立ててバーベキューの一つもやればよかったんだ。今気づいちゃった。
実演しすぎ？いやいや、でも趣味の日。
キャンプに行く必要はなかった。でもね、キャンプに行ったおかげでね、また楽しいことがいっぱいありましたから。
うん、はいはい。
それはね、有料版の方でお話したいなと思ってるんですが。これはですね、うん、組み立ても簡単なんですよ。
はい。
キャンプやる方はね、お分かりになると思うんですけども、キャンプのテントなんかをね、張る時のポール、うん、支えにするポールって、はいはい、1本の長いままではなくて、3本4本に分かれてるんですね。で、それを組み立てて長い一本の棒にするんですけども、
うん、
やっぱりね、組み立て簡単になるように中に一本ゴムが通してありまして、
うん、
で、引っ張って、そう、三節棍みたいなね。三節棍でわかるんだろうか。ヌンチャクみたいな感じにね、
うんうん、
引っ張るとなるんですよ。
はいはい。
で、ゴムなのでペロペロペローンと畳むことができて、で、組み立てるときにはグッと引っ張って、うんうんうん、穴にソンと入れれば一本の長い棒になりますよって形になってるんですね。はい、これ、ね、足がね、そういう感じなの。だからね、バラバラにしちゃうとね、だいたい40センチの長さの直径10センチの円筒みたいな感じになります。
おお。
で、それをベロベロベローンと広げると、まあ、うん、ほぼ勝手に組み上がってくれますよ。引っ張りゃ。で、そこに、
便利。
そう、天板をね、サコンサコンサコンとはめていくと、もう出来上がり。
うんうん。
実際にね、組み立ってる様子をこの後音声つけますので、
はい。
とっても簡単。
うん。
で、これをですね、ムーンレンさんに、いいですねって言って、物欲しそうな感じでね、メールを送ってみたんですよ。いいですねなんつって、
うん。
そしたらですね、心よく、じゃあ、リスナープレゼントになさいますって言ってくださって。
おー。
なんと今回ですね、3名様ですよ。
お、すごい。
3名様に、このフォールディングテーブル、だからキャンプにもよし、バーベキューにもよし、
うん。うん、
これをですね、3名様にプレゼントいたしますので、
はい。
ですね、ご応募の方法は、
うん。
iTunes で無料版聞いてらっしゃる方々は、iTunes のインフォメーションの欄にリンクを貼っておきますので、そこ踏んでいただいて。
うん、はい。
で、有料版聞いてらっしゃる方々はですね、ちょっとお手間になるんですが、そんなプロジェクトのホームページに来ていただいて、はい、
うんうん、
雑貨店のね、今回の回を、241回になるのかな、
はい、うんうんうん、
そこ開いていただくと、そこにリンク貼っておきますので、
はい。
で、それ踏んでいただければですね、応募フォームを作っておきます。
はい。
で、応募フォームを作っておきますんで、うん、お名前とかメールアドレスとか、あとはですね、番組の感想とか、ね、
うんうん、
お書きいただくと、応募できるようになってますので、
は
い、
うん、
で、送信ってやると、こんな内容で送られましたよっていう返信も届くようにしておきますので、
はい。
そこでですね、申し込んでください。
うん。
で、締め切りは、11月30日いっぱい。
はい。
としましょう。23時59分かな、
うん、
までとしましょう。そうですね。
はい。
でですね、せっかくね、有料版も聞いてるんだよという方々。
うん。
お金出してまでね、聞いてくださってるんですから、そこはちょっとサービスしようかなと思ってまして。
お
ー。有料版の中でですね、キーワードを発表しますので。
はい、キーワード、
はい。そのキーワードを書いてくれたら、当選確率2倍にしようかと。
おお、すごい。
これね、ちゃんとフェアにやりますからね。
うんうんうん。
どうやって具体的にやるかっていうと、キーワード書いてらっしゃる方々は、まあ、エクセルでね、リスト化して抽選しようと思うので、
うん、うんうんうんうん。
そのキーワード書いてくださった方は、その中に2回名前書こうと思ってるんですよ。
はい。
で、ランダムにして、で、引いていけば、
うんうん、
当選確率2倍じゃないですか。
2倍です、ね。
これを機にですね、有料版に登録しちゃうといいと思うんですよ。
はい、うんうんうん。
ましてや、せっかくね、まあ、有料版からだともう登録してらっしゃるとは思うんですけども、聞いてらっしゃる方は。
うんうん、
せっかくホームページに来ていただきましたらば、
はい。
そんなにプロジェクトのホームページ経由で audiobook.jp さんに登録すると、うん、無料期間がね、2ヶ月になるっていうクーポンがあるんですね。クーポンコード。
お
ー、なので、それを利用していただいて、とりあえずは無料で聞いていただいて、
うんうん。
で、そんなに雑貨店、バックヤードと呼んでますけども、我々ね。
うんうん。
そこで、店長、としもだいらさんがどんな話をしてるのかと。
はい。
いうのをですね、この期間に片っ端から聞いていただいてね。
うんうん。
で、あ、面白いなと思ったらそのまんまね、有料継続していただいて。
はい、ずるずると。
そう、ずるずると。あれ地獄のように、抜けられなくなっていただいて。そういう言い方をするんじゃないって言ってるんですよ、心を込めて有料版を送って。心を込めてる割にはこっちの方がリラックスで喋ってますね、なんて話をしてますけども。ぜひともですね、そちらを聞いていただいて、
はい、
キーワードを入れていただけると当選確率2倍にいたしますので。
うん。
ね。じゃあ、それとは別にいろんなことがありましたらば、
はい、
メールを送っていただきたいわけですね、
うんうんうん。
今回はね、メールではプレゼントの応募にはなりませんので、
はい、
あくまでも応募フォームからになります。日頃あったこととかね、番組の感想等は、下平さんに発表していただくメールアドレスに送っていただきたいと思います。それでは下平さん、メールアドレス等をよろしくお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
いつもですね、 無料版にもおまけをつけて、うん、まあ、いつもじゃないけども、もしおまけをつけるんだったら無料版にも同じようにつけてますが、
はい。
今回はですね、有料版のみのおまけも多分つけると思うんだ。
はい。
あのね、いろんなことが起こるんですよ。店長がキャンプとかね、お出かけすると。
うん。うん、
まずね、BMW のかっこいいバイクが僕のテントの横に来ましてね。
おお。
その方がですね、すごくかっこいいんですよ。なんか大きい大きいバイクで、
うん、
僕バイク詳しくないからわかりませんけども、ドロドロドロドロドロってくるんですね。で、スッと降りてね、サングラスを外してね。
はい。
ああ、かっこいいなと思ったらね、僕しばらくね、自分の方のこのフォールディングテーブルとか組み立てたりしてたんですよ。そうですね、向こうのから、すいません助けてっていう声が。はって振り向いたらですね、彼が大変なことになったんですね。その様子なんていうのは、おまけのおまけというか、有料版のおまけのおまけ。つけてみたいなと思って
何があったんだ
おりますので、まあ、その辺の詳しくは、ね、音声だけではね、わからないかもしれないので、はい、その辺の詳しいお話も有料版でしましょうかね。
ああ。
なんていう風にして思っておりますので、ぜひともですね、はい、無料期間を利用して、ちょっと聞いてみてください。うん、
はい。
それではそんな居酒屋店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒屋店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は伊豆半島にありますオートキャンプ銀河さんにお邪魔しております。コロナ禍も一段落というわけにはいきませんが、キャンプ安全なレジャーとしてだいぶ人気を博しているようでして、私ですね、またしてもキャンプに来てしまったんですね。そこで今回なんとですね、ムーンレンスさんというアウトドア用品のメーカーさんからキャンプ用のアウトドアテーブルというのをご提供いただきまして、これをですね実際に使ってみたいと思います。大きさ30センチぐらいの長さの袋に全部、あ、軽いですね。開けてみましょうか。よいしょ。あ、なんかヌンチャクみたいな、後ろでカワカワ言ってますけども、あれはカラスじゃないんですよ。あのね、一緒にね、チラミの世界史っていうポッドキャスト番組の、大谷先生ご夫妻も一緒にいらっしゃってて、隣でキャンプしてるんですね。素敵なキャンプ道具をいっぱい持ってらっしゃるんですが、私はムーンレンさんから提供を受けました、このアウトドアテーブルで頑張ってみたいと思います。よいしょ。これですね、非常に軽いんですね。よいしょ。で、ヌンチャクみたいにね、よいしょ、足がバラバラになってまして、キャンプやる人わかると思うんですけども、ポールタープとかね、張る時のポールみたいに中でゴムで連結されていて、引っ張ってまっすぐにするとカチャーンって入るって非常に簡単な便利な作りになってるんですね。よいしょ。そんなこと言ってる間にもうほぼ足は完成ですよ。ほーらほーらほーらほーら、もうできちゃう。よっこいしょ。で、なんと筋交いもついてまして、この筋交いがね、あるかないかで大違いなんですね、ムーンレンスさんの商品。よっこいしょ。筋交いがついていて、はい、もうこれで足は完成です。そして天板をはめ込んでいくわけですね。天板はめ込んでいきましょう。よっこいしょ。これもアルミ製で非常に軽いですね。だからね、これが、よいしょ。天板、アルミでできてるから上に熱いものとか鍋もちょっと置けたり、コンロも置けたりしますね。はい。よいしょ。あ、もうできてしまう。そして最後の1枚を、はい、もう完成です、基本的に。で、ここ、あ、これなんだ？ あ、これは？あ、ランタンポール。ランタンをですね、掲げることができるポールが、こんなの、僕が見た時にはついてなかったけど、つけてくれるようになったんですね。へえ。そして今回ですね、私は、よいしょ、それとは別に、なんて言うんですか？棚を増設するって言いますか、いろんなお玉とかをですね、ぶら下げることができるパーツも別々で買ってありまして、これも、ああ、はまりますね。そしてランタンハンガーをつけると、あら素敵。随分高い位置からランタンを、高いって言ってもね、150センチぐらいの高さかな、からランタン照らすことできますね。で、ここにフックもあって、フックもちゃんと入ってるんですね。よいしょ。フックが1、2、3、4、5、6個入ってて、これでかけていくと、あ、トングとかお玉とかも、しっかり、あ、コップだってぶら下げることができますよ、皆さん。これ素敵。よいしょ。よしよしよし。何ですか、これは。あ、テーブルの下に、布で、棚というわけではないですけども、布の、物入れを作ることができますね。これもつけてみましょうか。よっこいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あら素敵。もうできちゃった、完全に。そして、あ、まだなんか入ってる。これは、スクラッチカードが入ってますね。スクラッチカードが入ってて、ラッキースクラッチカードって書いてありますよ。これも、削ってみると500円から2000円って書いてありますが、なんと2000円が当たってしまいましたね。これは何だろう。これはなんか連絡すると2000円分なんか商品券なりなんなりもらえるのかな。当てる金額を受け取るためにこちらの E メールにご連絡ください。あ、そうですか。2000円分なんかキャッシュバックがもらえるそうですよ。え、そうするとほとんどこれ無料になっちゃうけどいいんだろうか。そんなサービス満点でいいんだろうか。しかも皆さん、多分ですね、本編かエンディングで申し上げたと思うんですが、今回ですね、ムーンレンさんから和田一人がね、もらうわけにはいかないわけですよ。リスナーの皆さんに向けてですね、3名の方に、この折りたたみテーブル、フォールディングテーブルをご提供いただきましたので、詳しい応募方法とはそちらで下田ランドさんと相談の上言ってると思うのでそちらを聞いてください。ですね、こちらをリスナーの皆さん3名様にご提供いただきましたので、アウトドア好きだと、キャンプやってるんだという方はですね、ぜひともご応募いただきたいと思います。じゃあ私これからご飯を作りまして、その後オートキャンプ銀河さんにはですね、五右衛門風呂もあるんですね。この五右衛門風呂にも入って今日はくつろいでみたいと思います。それでは本日のまたしてもキャンプに行ってまいりましたムーンレッサンありがとうのコーナーでした。